皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。1月30日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のゲストは藤原事務所のメンバーでありますクリエイターの岩松正文くんをゲストに迎えしております。岩松くんこんにちは。
こんにちは。
岩松くんは、クリエイターということで藤原事務所ではホームページの作成などを主にやってくださってますけども、岩松くんは確か流通業界の出身でしたね。
はい、そうです。
どちらでどんな仕事しておられました？
コンビニでカウンセラーの仕事をしていました。
コンビニのカウンセラーの仕事って言いますとどんな仕事なんでしょうか？
お店を回って、お店の経営者の方と、商品の打ち合わせですとか、売り上げの管理をしたりというお話をしていました。
あ、そうですか。楽しかったですか？
今思えば面白かったです。
あ、そう。じゃあコンビニのことは詳しいんだ。
そうですね、今でも、
はい、あ、そう。コンビニって楽しい仕事？
そうですね、お店で働いてる分には楽しいと思いますけれども、中に入っちゃうとちょっと難しい仕事ですかね。
あ、そうですか、はい。でそのコンビニの仕事をお辞めになって、それからどうしたんでしたっけ？
その後ウェブの会社に就職しまして、1年半ぐらい勤めてました。
コンピューターの会社ね。
はい、
そうです。あ、そうですか。でそれは面白くなかった？
面白いと思って入ったんですけど、やっぱり畑違いでちょっと肌に合わなかったですね。
うん、あ、そうですか、
はい。
で岩松くんは、初めアルバイトという形で事務所に来てもらって、今ではもう、ホームページ作りからですね、いろいろやってるんですが、やってもらってるんですが、岩松くん今一番好きな仕事、やりたいことって何ですか？
今ですか、好きな仕事、韓国語関係の仕事が今ご縁があるんで、そちらは一生懸命やりたいと思ってます。
そうですね、うちの実は岩松くんはその韓国語が実は趣味というかその実益を兼ねた仕事になりつつありまして、実は昨年その岩松くんがですね、みんなの温度をとって韓国に若い人たちだけで行って、韓国でリーダーシップのですねゲームを韓国語、日本語、それからエスペランタ語の3カ国語でやってきたというわけなんですが、韓国はもう岩松くん何度も行ったんでしょ？
そうですね、去年だけで3回行かせていただいたんで、全部で6回ですね。
もう韓国語ペラペラ？
いや、まだ旅行に行くぐらいには不自由しない程度。
そう、いや、はい、それはご謙遜でしょう。なんかよく事務所でハングルでメール書いてますけども。
はい、
あれどれぐらい勉強すればできるようになるの？
習い始めて、今2年なんで、それぐらいでできるんじゃないかと思うんですけど。
あ、そうですか、はい。どうですかその韓国の人たちの交流を続けてみて感想は？
そうですね、やっぱいろいろ民族的に難しい問題とかあるんですけども、若い人たちなんかはそういうとらわれがなくってですね、非常に付き合いやすい方が多いですね。
ああ、やっぱり若い人たちはもう一皮向けたところがあって、
はい、
未来志向で付き合えると、そういうことかな。
はい、そういうことです。
ああ、いいですね。韓国料理は好きでしょ？
昔大好きだったんですけど、最近ちょっと辛いものはどうかなという
感じで。あ、そうなの？
体に受け付けないところもあります
。あら、そうなの？はい、それは残念だね。
はい、
でも韓国も昔は本当にね、汗が出るほど辛かったけど、今あんまりそうでもないでしょ？
あ、なんか韓国の人に聞いてもそう言いますね。
そうでしょ、はい。だからね、日本人が食べてもそんなにね、ひっくり返るようなことはないんじゃないかと思うんだけど、何が好き？サムゲタンが一番好き？何？
あ、サムゲタン好きですね。
やっぱサムゲタンね、はい、私も大好きなんで、やっぱ韓国で食べるサムゲタンは味が違うからね。は
い、そうですね。
ねえ、でそういう韓国語をこうやりながらですね、こうホームページ作りとかやってもらってるんですが、はい、うちの会社のホームページのこの、デザイン、はい、あるいはその絵なんかは実はあれ全部岩松くんがその考えてやってるんですが、岩松くん絵心があるんだってね。
いや、もう中学校ぐらいまでは学校の文集の表紙とか書いてたんですけど、
うん、
その後は全然筆も持ってないんで、
うん、
大変長いブランクが空いてます。
でも昔はなんか自分で描いた絵を売ってたりしてたんでしょ？
あ、そうですね、なんか漫画の絵とか描いて好きな人に買ってもらったりしてましたけど、
ねえ、
はい、
いや、ですからうちはその彼が一応そういう芸術の絵心が実はありましてですね、彼になんかいろいろ絵を描いてもらったりデザインをしてもらったりということを考えてるんですけども、ところで岩松くんはその家はどちらでしたっけ？
戸塚ですね。
戸塚、
はい、
東海道線の戸塚、
はい、
そうするとここまでちょっと距離がありますね。
そうですね、1時間半ぐらい
かかる、ね、1時間半かかる、
はい、
電車で、
バスも入れてですね。
あ、バスと電車で、
はいはい、
あ、そうか。でどう、大変？
いや、もう通勤は慣れてるんで特別。
あ、そう、
はい。
最近赤ちゃん生まれたんでしょ？
あ、生まれました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
男の子、女の子？
女の子です。
そう、かわい
い？はい、いや、もうかわいいですね。
あ、そう、はい、メロメロじゃない。
自分に似てないところがいいです、ね、
そう、
はい、
いや、心配ないよ。だんだんさ、 いろんな人にいるようになるんだよ、
はい、
両親にもね、兄弟にも、あるいはその親にもね、親戚にもだんだん似てくるんですよ。不思議なもんだよ。
あ、そうですか、
でその子供に何か期待してることってあるの？
子供ですか。やっぱり、名前がまあ未来っていうんですけど、
未来ちゃん、
はい、あの漢字に書くと、あの真ん中に線引くと右も左も対称になるので、
なるほど、
まあ、右の人にも左の人にも公平に、なってもらえたらいいなと思ってます。
いいね、なんか非常に仲良くてみんなと分け隔てなく付き合えるように、
はい、
そんなわけですか、
はい、そうです
ね。ああ、素晴らしいですね。ところで岩松くんはその、この事務所に来てなんか感想はどうですか？
感想ですか。いや、もうコンビニの時が長かったんですけども、まあ、すごい忙しい、せわしい生活をずっとしてたので、ちょっとペースについていくのにまだようやく慣れてきたっていう感じで。
あ、そう、
はい。
一日座ってる仕事ってのはあまりやったことなかったんでしょ？
そうですね、パソコンの時はそうだったんですけど。
あーはー、はい、でもむしろどちらかというとあなたはやっぱ外出た方が好きかな？
そうですね、半分外に出て半分中にいるとちょうど気分がいいですね。
あ、
はい、
今だけど東京でなんかその韓国語 の, その、まあ、勉強会みたいなのを主催してっていうかお手伝いしてやってるんでしょ？
はい、はい、そうです ね,
ね、
あのご縁があった方と、
うん、
まあ、僕がタダで習えるということでお手伝いしながら自分も受けるという形にしてます。
うん、あ、そう、それ楽しい？
は
い、
そうですね、あの、やっぱり勉強してる人の気持ちは自分分かるんで、うん、そういう企画から参加できるんで自分のためにもなるし。
あ、そう、
はい、いいですね。
みんなどういう目的で勉強してるの、韓国語？
それが今あんまり強くない方がだいぶ増えてる気がしてて、
うん、
どうやって動機づけしていくかっていうのに今いろいろ気を使ってるところなんですけどね。
あ、そう、例えばそれなんか韓国ツアーに行くとかなんかそういうのはあるの？
あ、まあ、その先生がですね、
うん、
あの韓国の旅行もやってらっしゃるんで、うん、そういうのにもつなげていけたらいいなと思うんですけどもね。
うん、あ、そうですか。はい、あ、しかし、まあ、いずれにしましてもこれからね、まあ、政治はいろいろごたごたしていてもアジア全体はこう付き合いが深まっていくわけですから、まあ、そういう付き合いをどんどん深めてほしいと思うんですけどもね。岩松くんがそのこれからなんか本当にやってみたいことってどんなことがあるの？人生の夢みたいなもの。
人生の夢ですか、
うん、
人生の夢というか、まあ、もう自分自身がこういろいろ人に相談することを今まで多かったんで、
うん、
あの聞けるようになりたいなと。子供も大きくなりますし、
人の話を聞けるようにね、
はい、そうですね、子供のいい理解者になりたいっていうことで一応今年からカウンセリングの勉強を始めたんで、うん、
あ、カウンセリングね、へえ、
一生かけて聞き上手になりたいなと思いますけど。
素晴らしいね、
はい、
なんか今日はなんか私が一方的に喋っちゃってずっとなんかあと調子悪いかもしれないけど聞き役になれないかもしれないけど、カウンセリングってどんな勉強するの？
カウンセリングって、まあ、心の病っていうことで、
はい、
病気とはまたちょっと違うんですけども、うん、まあ、悩みの相談に乗るということで考えればいいと思うんです。
あ、そう、
はい、
その昔 の, そのコンビニの時もカウンセラーってさっき言ってなかったっけ？
はい、あ、そうですね、
うん、
あのコンビニの時はどちらかというと売り場とかお金の、まあ、商品とかお金の話が多かったんですけど、
うん、
でも今考えてみるとやっぱりオーナーさんとかオーナーさんの夫婦の、
うん、
まあ、間を見ながらいろいろ話するっていう面ではカウンセリングだったとなって思いますけど、う
ん、あ、じゃあそのいろんな悩み事なんかを聞くんだ。
そうですね、
ああ、
はい、
でもなかなかさ、ほら悩み事聞いても答えが出ないことってあるでしょ。そういうのはどうすんの？
ありますね、そういう場合は、うん、あの僕らの、
うん、
働いてた時の鉄則なんですけども、
うん、
分かりましたって絶対言わないん
です。分かりましたって言わない。
そうですかっていうふうに答えると。
あ、そう、
はい、相槌だけ打ってあげるだけでも、
うん、
向こうが勝手にこう、
うん、
まあ、解決してくれることもあります
ので。なるほど、
話をまず聞くっていう、
ね、なるほどね、
はい、
いや、その話を聞くってのはすごく大切でね、今ほらみんな話聞いてくれないね、言いたいこと山のようにあっても黙れと言われるようなそんなあの世の中でしょ、
はい、
ですから人の話を聞くっていうのは、しかもね、それ聞き流すんじゃなくて本気になって聞くっていうのはすごく大事なことですね、
う
ん、
そうですね。
特にその奥さんの言ってることとかちゃんと聞いてますか？
うん、奥さんに言わせると多分聞いてないっていうと思うんですけど僕としては聞いてるつもりでいるんです。
聞いてるつもりで、はい、あ、そう、初めから結論を出しながら聞いちゃってるんじゃないの？
あ、そういうところは多分あると思います。
あ、そう、
はい、
まあ、子供の話も含めて神さんの話もね、そのやっぱりかなり忍耐力がないと聞けないよね。あんた大丈夫？
いや、もうその忍耐力をつけるのが人生の最大の目標で、
うん、あ、そう、それは素晴らしいね。しかしあなたその、まあ、韓国とかね、このクリエイターと、はい、韓国語とかクリエイティングとかね、まあ、そういうのをこうやっていく中で、そしてカウンセリングやっていく中で、なんか将来自分がどんな人間になりたいと思います？
うん、やっぱり人のためになりたいと思うんですけど、
うん、
やっぱその前に自分が出来上がってないなっていうのをつくづく感じるので。
ああ、どんなところで？
いや、 やっぱその今の忍耐力の話もそう、
うん、
それが一番大きいですかね。やっぱ何やるんでも忍耐力がないなって思うんで。
あ、そう、
あの耐えて継続するっていうことを、
うん、
意識したいと思ってるんです。
あ、そう、
はい、
でもあなたいつも真面目に熱心になんか字書いたりメール書いてるよね。
あ、瞬発力あるんですけど持続力がない、
うん、あそう、はい、でもまあいろんなプロジェクトで会社の中や外で進めていけばだんだんできるようになるんじゃないの。
あ、はい、あのそうできるように頑張ってます
ね。え、
はい、
やっぱりその情報はその発信するとなんか入ってくるってところがあって、そのここに岩松正文ありというようななんかそんなことも少しやってみる必要があるんじゃないのかな。
あ、そうです ね、
ね、
ブログはいくつか持ってるんですけども、
うん、
まあ、ちょっとずつ更新するぐらいしかないので。
そうですか。
長く続けられていけばいいかなと思います。
そうですか、はい、いや岩松くんはその絵が得意なんでね、私はその小田原の絵を描いてほしいと前から頼んでるんでまあその絵ができたらですねホームページで公開してもらおうかと思うんですが、よろしいですか。
あ、頑張ります、
ね、はい、まあ本当にあのうちのムードメーカーでありですね素晴らしいクリエイターの岩松正文くんであります、これからもですね韓国語だけじゃなくて、まあ、カウンセリングその他のところで皆さんと一緒にですねお仕事することもあると思いますので、その時はどうぞよろしくお願いします。ぜひじゃ あの岩松くん頑張ってくださいね。
あ、はい、頑張ります、
はい、というところで今日のロハスで愉快な仲間たち、クリエイターの岩松正文くんをゲストにお迎えしてお伝えいたしました。ではまた来週、さようなら。